はい、つながりました。じゃあ始めます。思考整理秘書が思考整理やってみたレディオ。後半、都市小島さんのインタビューというかコラボラジオの後半です。
笑っちゃった。
今回もよろしくお願いします。
こちらこそ。
で、まあ、前回のを聞いてない人のために、
あ、
ちょっと簡単にまた自己紹介を
ね。そういうことですね。はい。T が大文字の TOSHI 都市小さい島の小島という芸名で、全国的にですね、まあ、ライブ活動ですね、音楽活動してます。ディジュリドゥというオーストラリアアボリジニ先住民の伝統楽器とですね、あとネイティブアメリカンの笛、ネイティブアメリカンフルートの演奏とオリジナルのギター弾き語りですね、歌を歌って全国津々浦々にライブをしに行っておりますね。もう22年やっております。はい。これね、40からの22年なんでね、大したことないんじゃないか。
そうなの。
そう、20歳から22年だったらすげえなと思うけど。
ああ、なるほど。
ねえ。
ある意味すごい。その時点からやり始めてるってすごい。
そういうことですね。よく言われる。それまで何やったんですか言われるから。まあ、いろいろって。
話せば長くなるぐらいの経歴がある。
そうなんですよね。
本当ね、トシさんのライブ聞きに行ってくれたらわかるんですけど、ネタの多さがすごい。何のネタかって、音楽のネタっていうよりも、トークのネタが。
そうね。MC ね。
そう。はいはいはい。ものすごくあるので、喋り出したら本当にね、面白い感じで止まらない。
兆しは多いですよ。うん。それは自信がある。
結構それが面白い、ね、
うん。中身がどうか言われたらわからんけど。
いやいや、それ言いたいけど。
そうなんそれはそれ
は。そう、まあ、そんな感じで、ちょっと前回は。
うん、どんな感じやねん。
ネイティブアメリカンの思考について、ちょっとどんななのっていうのを聞いてみたんだけど。
そうね。うん。
すごく面白かった。
そうですか、ありがとうございました。
うん、うん、なんかあんまり深めて考えてなかったでしょ。ここまで深めて考えてなかったでしょ。
そんなことない。
本当に。
え？
なんか、あ、そういえば役割分担だねみたいな感じで言ってた気がしたけど。
そうね。
なんかそういう仕組みがあるっていうのはなんか前も教えてもらってたんで面白いなと思ってたんだけど、
うんうんうん、ね。その自分の思考整理パターンに照らし合わせて考えたことはない。っていうことね。
なるほど、
うん。そういうことはなかった。
語弊ですね。
語弊持ち。
失礼しました。はい。はい、語弊持ち失礼
しました。ごめんなさい。はい。大好きです。
そうで、今回はトシさん自身の考え方をちょっと深掘りして聞いてみたいなと思うんだけど。
なるほど。
そう。ただトシさんの私からの印象はね、なんていうか、こう、
はい、
面白おかしく言うんだけど、結構いろんなことを考えてて、で、ひょいっと決めてるようなんだけど、割と確信をついてる考え方をしてるんだなっていうのを思ってます。
あ、
うん、で、なんかその、あまりにも簡単そうにペロッと口に出すので、うん、なんかね、簡単に決めてんじゃないかなって、一瞬思っちゃうんだけど、
うん、
あとで、え、本当にって思いながら自分がそれを過ごしてると、うん、ほんまやっていう瞬間がある。
なるほど。
うん、だから、実はその要点を捉えるのがうまいんじゃないかなと思っていて。うん、
あのね、僕回転数が早いんですよ。
そもそもの素質なんか現れないところ。
頭の中の回転が早いんじゃないのと思う。だから、みんなが、じゃ回転が速いっていいか悪いか別としてね。
なるほど。
だから、そのスピードが、スピーディーなんですよ、僕なんでも。歩くのも人より速いし、
うんうん、
多分。だから、あれじゃない、ギャグ、親父ギャグも、ポッポ口から出てくるのは、あれ、別にね、それ用意してるわけじゃないからね。 だって相手ありきの話じゃん。相手が発した言葉を受けて、まあ、その親父ギャグを言ってるわけだから、うん、早いんだよ、ね、っていうふうに、そうそう、それは知らんけど、あの、そうやって言われることがある。
なるほど。確かに、回転は早いと思う。うん、あの、計算も早いしね。
ああ。そう、頭いいってこととは違うからね、それね。回転が早いだけだ。
いや、でもね、回転が早いって言っても、どっちの方向に回転するかっていうところでしょ？
どういうこと？
だから、あのね、物事の核心を見に行くために回転が早まる人もいると思うし、
はいはい、
本当にあの、卑猥な妄想に回転が膨らんでいく人は、しょうもないところに行ったりとかね、あの、例えるんですけど、それなんか結構あんなどっちもあるっていう人いると思うけど、あのまあそれさておき。
俺どっちもあるかもしれない。
そうね、ちょっと思った。
紙一重だぞ、それ。
そう、そうね、そうだね。こう言われてみればそうかもしれない。
なんじゃそりゃ。
うん。なんかその、まあ、思考の速さも、なんだろうな、スピードだけじゃないよね。やっぱ車で言うとスピードが速い、プラス、やっぱその運転手がどこに向かっていくのかっていうところは大事になってくるけど、その、じゃあこれについて考えを深めた方がいいだろうなっていうチョイスも、トシさんはうまいと思う、うん。
あ、そうなの？
私から見たらね。
ああ。
年の子なのか知らないけど。
あ、年だからね。
でも前回も言ってたけど、高校の時から、
ああ。
これだっていうものに出会っていたり、で、こう何について、まあこう、特化していこうかというか、うん、こういう生き方していこうかって考えた時に、うん、人を楽しませれたらそれでいいんだっていう結論に達するって、
うん、
ありそうでない。
ああ。だから、うん、そうか。あのね、
うん、
俺無駄なこと考えたり、無駄なことしたくないっていうことがあって。
なるほど。無駄が嫌。
無駄が嫌なの。
なるほど。
だから、多分、あの、それが根本にあるから、
うんうんうん、
要するに、いや、どこに行きたいの、
うんうんうん、
では、何がしたいの、
うん、
で、それするために、じゃあ、どうしたいの、どうしなきゃいけないの、うんうん、っていう考え方をするんですよ、常に。だから、何かこう、みんなでこう、やろうつって話をするときにさ、うん、いや、まず、目的地どこって決めようや。
うんうんうん、
最終到達系、何を作りたいんだ、
うんうんうん、
例えば船を作りたいんだ、あ、じゃあどういう船なんだ、
うんうん
うん、それ決めてから、じゃあどうしたらそれが作れるのかって考えようや、
うんうん
うん、でそうしないとさ、どこ行くかわからんような話って無駄じゃん、
うん、でもよくあるよね。
そう、よくあるんで、それが
なんかこういうことやってみたいとか、これやりたいっていうのはなんか方法論から入ってるから、
うん、うん、そう、そこね、問題、
うん、
方法は後からなんだよ、
うんうんうん
うん、だから例えば僕がその何がしたいから役者になりたいと思ったの、
うんうんうん、
って考えた時に、あ、これだよ大事なのはって、みんなだから例えばパティシエになりたい、
うん、
でなれんかったらどうするんって、
うん、
そこで終わっちゃうじゃん、
うんうんうん、
パティシエになパティシパティシエになって
言えない、
何がしたい、うん、何がしたいから、パティシエになりたいの、
うんうん、
だってそれ職業じゃん。
うん、
職業に就くことを、ごめんなさい、
うん、
目的にしちゃったらさ、
うん、
ダメじゃん。
確かに。でもちっちゃい時から何になりたいのって、まず職業聞かれてたから、それを考えるのが当たり前なんかと思ってた。
うん。でも、そうじゃないんだよね、本当は。
そうじゃない、確かに。
どういう人生を生きたいの？どこへ行きたいの？うん、最終地点は、
うんうん。
うん。だから、船に乗りたいって。いや、で、なんで？っていうことでしょ？
なんで乗りたいのか。
うん。例えば、アメリカに行きたいから船に乗りたい。じゃあ、アメリカに行くためには船じゃなくても飛行機でも行けんだよ。
うん、うん。
で、知ったときに、え、飛行機の方が早いんだ！あ、じゃあ飛行機で行くわ。話になるじゃん。でも、船に乗ることだけが目的だったら船に乗らなきゃいけないけどね。
うん、うん、うん。
うん。
じゃあなんで船にこだわらなきゃいけないのかというところを突き詰めたら自分の発想が出てくると。
そうそうそう、
なるほどね。
だからその手段と目的をごちゃごちゃにしてることが多いんですよ。
確かに、
うん、多い。そうするとね、どちらかるの、わけわかんない、
どちらかってました。うん
そうそう、だからそれって全てにおいてそうで、うん、お金が欲しい、なんで、
うんうん、
幸せに生きていきたい、え、じゃあお金がないかったら幸せになれないんですか、
うん、
っていうことになるわけ。
お金で得られる幸せを追求してもいいんだけど、うん、何をそこから得たいのか。
そう、例えば、
うん、
あの、うん、ハワイに行きたい、だからお金がいる、いやいや、お金なくてもハワイに連れてってくれる人がもしいたらいいわけでしょ
そういうこと
っていうことなんだよ、うん、ハワイ旅行当たればいいんでしょ、
うん、そうそう、
もしかしたら、うん、っていうことなんだよ。だから手段を限定するから可能性が狭まっちゃうんだよ、
うんうんうん、
手段は無限にあるっていう前提に立ったら、
うん、
全然、
あ、でもその
無限の可能性が広がるんだよ。
手段は無限にあるっていうイメージはほぼ聞くことがない。
そうなの？
それは私だけかもしれないけどでも学校教育上でそれを
言ってく
れることはまずない。
言わない言わない。
だから結局学校教育では言えないから、
うん、
周りの身近な大人が言えるかどうか。
そうだ ね、だって申し訳ないけど学校の先生って学校の先生しかやったことないからね。それは手段が無限にあるなって思ってないでしょ
かなり限定されたルートをたどってきてる
そうでしょう。で、申し訳ないけどね、それはあの別に学校の先生をバカにしてるわけでも何でもないよ。
そうね、そこに特化してる人たちだ、
その人たちの生き方やから。でもそれはしょうがないんだよね、
うん、
ただでも可能性は無限にあるっていうことを学校の先生にも知ってほしい、
うん、まあでも本当ね、周りの大人が頑張っちゃえばいいわけで、うん、
というかね、僕から言わせるとあまりにも経験をしてない人が多い、
うん、
そう、年だけ食ってるだけ。あ、ごめんなさい、いつもちょっと反感感かもしれないんだけど、
うん、
え、なんかね、人生薄くね
ぶったぎった
いや、ほんと俺なんか62年だけど180年分くらい生きてるような気がする
すげえ、すごい、なんか密度濃い
つうか、もう自らそれを進んでやったのかどうかわからないけどね、なんか知らないけど気づいたらいろんなこと経験させていただいてますよねって。それはある意味無謀っていうのもある、
うん、
普通やらんやろそんなことって、
うん、
やらんわな、よく考えたら、深く考えたらやらないかもしれない、うん、けど深く考えてやらないことは僕の選択肢にはないんですよ、
うん、でも多分完全に負けのルートが見えてることはしないんだと思う
そうね、完全に負けっていうのをその段階で判断したら、例えば僕が映画を作って会社を倒産させたってのはこれ負けじゃん、
うんうんうん、
その時点瞬間を見たらね。
なるほど。
でもその経験をどう次で生かすかっていうところで負けじゃなくなるわけじゃん。
まあ確かに。
だから例えば人間死ぬ時が終点だとしたら、死ぬ時に勝つか負けるかっていうふうにもし考えるとしたらよ、僕は勝ち負け考えてないんでどうでもいいんであの楽しきゃいいと思ってるからあれなんだけど、あ、そうか、僕にしてみたらいかにこの今後の人生楽しめるかが勝ち負けか、
まあ、
勝ち負けとしたならね、
うん、
死ぬ時にうわ楽しかった俺の人生って思えたら勝ちや、
うんうん、
楽しくなかったと思ったら負けやわって思ったらまあ多分俺楽しかった思って死んでいけるやろうなって思える生き方をしてるっていうのが根本にあるから、どういう思考をしたらいいのかっていうのが次に出てくるんじゃないの。
確かに確かに、
多分ね、
そこはでもはっきりしてるからやっぱりいろいろと冒険できちゃうみたいな。
でもそれがじゃあ二十歳の頃からあったのかっていうと、
うん、
なかったな、そこまでは、うん、もちろん、 だから僕が30で死んでいたらきっと、どう思って死んでたんだろう。分からんけど分からんけどな。だからどこでいくつの時に何をどう到達したらいいんだろう人はって今思うとさ分からんのやけどさ、分からんのだけど、ね、しょうがないよね、うん、それはもうどういう書物と出会うかとかどういう人と出会うかとかによるもんね。
だからなんかその周りのために、
うん、
こう制限が多い中で生きている人たちもたくさんいるわけだけど、そのサラリーマンも制限とても多いし、
うん、
それでもその家族のために頑張ってる人たちが割合的に今まで多かった、うん、で、うん、自営とかをしている人たちの割合が少なかったりとか、
うん、
なんだろう、それこそ本当ね、お水の商売をしている人たちなんかがすごく下に見られていたけど、ただ、うん、一人でやっぱり頑張ってた人たちの業種だったりね。なんだろうな、うん、なんか制限がめちゃくちゃあって、決められたルールの中で生きてる人と、その決められてない、こう自分たちでルールを想像していかなきゃいけないエリアの人たちの割合が、圧倒的にはサラリーマン的なルール決まってる方の人が多かった流れだったから、社会が。だから、なんかこう自由に生きている人たちと、自由にっていうのがその、うん、いい意味でも悪い意味でもね、
うん、
自由に生きてる人たちの触れ合う機会が、うん、そもそもあんまりなかった。だから、うん、エンターテインメントは完全に自力というか実力制の世界だから、出会う率がものすごく高いんだけど、うん、別の業種に行ってたら、うん、なかなかそれが出会えない。スポーツ選手だったりとか、エンタメ系の人たちは、自力がすごく大事だから、いろんなこう、うん、いろんな意見に触れる機会があって、生き方について考えるコメントもいろいろともらえたかもしれないけど。
でもそれ俺40からだからね。
俳優を目指してたからとかじゃない？
いや、それはだって、高校で演劇部で役者になりたいと思って大学行ったけど、うん、だからといって別にその後俺ホテルマンやってるからね。
そうですね。
就職してるし。ちゃんと、まあちゃんとというか会社に就職したこともあったし、その自営業でやってたのは、要するにその映画のプロデューサーだったり、まあ広告代理業だよね。映画のプロデューサーってそんなに何本もやってるわけじゃないので。
ということは、生き方スパンで物事を考えている人たちって、あんまり周りにはいなかったってこと？
その、なんていうの、決められた制限の中でって今宮子さんが言ったんだけど、サラリーマンだから制限がある、自営業は制限がないわけじゃないんだよね。
まあ確かに
違う制限があるんだよ。
確かに定義が違う。
うん。で、例えばじゃあサラリーマンだから決められた、まあ会社という組織の中にいて役割がちゃんとあって、うん、っていうことの方がもしかしたらアフターファイブで自由にできちゃったりするじゃん。
確かに確かに
ね、
うん、
でも自営業でやっちゃうとアフターファイブないのよ。
ないない。
24時間365日戦いますかって話になってくるわけよ。だからないものねだれでしかなくて、
うんうんうん、
でどこに自分が制限をされているのかって、でそれが苦痛になるのか苦痛にならないのか、うんうん、その制限がね、
うんうんうん、
自分の性に合うのか合わないのか、
うん、
でしかないと思うんだよね。だから公務員で一生生きていける人っていうのはその世界で全然 OK なわけじゃん。
うんうんうん、
多少の不平不満はあろうとも、
うんうんうん、
でやっていけるんだもん、
うん
うん、でサラリーマンがいい人もいるわけですよ、
うん、
サラリーマンでずっといい、てか逆に言うとサラリーマンでしかできない人もいると思うんだよね。
能力が開
花、能力ではなくてタイプ、
タイプ、あ、
タイプの問題、
うんうん、
要するにそういうね、ルールの中で本領が発揮できる人、
うん、
タイプっていうのもあると思うの。だから、うん、だから世の中多分成立してると思うんで、これみんなみんな自営業でちゃったらさ、
大変大変、
会社できん。まあ自営業の塊のチーム制でのなんていうの、うん、そういう、なんていうのかな、 そんな会社組織も今あるみたいなんだけど、なんつったかな。
大きな、大きなパワー作ろうと思うと、やっぱり既存のスタイルの方がトップダウンじゃないとね。うん、
そうそう。だから、それタイプなんだよ、人の。
うん、
だと思うのね。エテフエテとか、向き不向きっていう。だから、自分がどのタイプなのっていうことを、早く知れるといいよね。
うん、そう。そう。
うん。それを、じゃあ、どうやったら知れるのかって思うと、やっぱりね、あがくっていうか、うん、動き回らんとわからないのね。いろいろやってみんとわからんわな。って思うよ。だから、そうね、いろんな、やっぱりやってみる、もしくはいろんな人と出会う。
うん、
リアルでね、
うん。
SNS でやってても多分わかんない部分と思う。だから、やっぱ動かないかんやろな、
うん、
人間は。うん、と思うね。
うんじゃあその自分が若かった頃にね、
うん
こういうなんだろうなこういう生き方がしていきたいとか、うん、自分はこういう方がいいんじゃないかなっていうふうに考えている時って、
うん、
人に相談をしてその結論が出てきた？
相談してない。
じゃあどういう形で出てきた？動いている中でピンときた、
うん。そうだね。いろいろ見てて、あと自分を分析して。
うん
例えば、まあまあ、それはやっぱり、うん、違うな。なんか、大学でね、哲学だったんだけど、心理学とか勉強したし、うん、そういうのもあるのかな、うん。なんかね、あ、違うわ。僕、役者や、演劇部だったから、人間観察が好きだったんだよね。
なるほど。
だから、例えば街でぼーっとしてさ、いろんなこう、人を見るわけよ。
う
ん、あの人の仕事何してんだろうな。さ
うんうん、
だいたいさよく言うじゃんあの、うん、例えばそれこそさっきあのホステスさんの話が出たんだ水商売の話が出たんだけど、
うんうん、
例えばホステスさんで最高峰って言ったら銀座のクラブのホステスさんっていうのがあるんだけどさ、うん、あの方々はその人の飲み方を見るだけで職業がわかるって言ったよね
すごい
なんとなく話し方とかさ立ち居振る舞いでその人の職業ってなんとなくわかるよ、うん弁護士さんなのかな学校の先生なのかな、うん、とかね、
うんうん、
そういうあ製造業の人なのかなとかさサービス業の人なのかなってなんとなくさ、うん、ある分かるんだよなって、
うん、
そういうなんだろうなんかその職業の色みたいなのがあって、
うんうん、
だからそういうのをさこう想像して見てるた時も あったりしてだからっていうのかなんかね、俺いろいろ本読んだな。
うん。
うん。世の中にどんな仕事があるのって思って。
ああ。
うん。
職業を知るために本を読んだ。
How to 本ってあるんだよ。
え？
いや、全然何それ違うよ。そういう。え、何 HK じゃないくって。例えば、喫茶店の経営の仕方とか。
へえ。あるんだ。
あるの。あった今ないの
いや、わからない。探したことない。
いっぱいあった。いろんな、その、職業になるための本が。
それは本屋さんに
あった。
図書館とかじゃなくて
本屋さんで買ってきた。俺、20、30冊持っとった。
すごい。
喫茶店の経営とか、なんか、いろいろ。他にも。なんか。って。銀行員の仕事とかさ。
マニュアル化されてたのその
本。マニュアルっていうか、
まあ、
銀行員ってこういう仕事ですよ。
ああ、職業紹介と。
うん、そうそう。あと、その、証券マンだとこういう仕事ですよ。なんかね、すっげえ興味あったんだよね。どんな職業があって何してんの？
うん。
で、それ見たときに、向いてねえ。ほとんど向いてねえとか思って。
そこだけ聞くとちょっと。
ほとんど向いてねえ俺絶対無理だこんなことできへんわ思って俺何ができるん俺とか思ってなでも学校の先生になりたかったんだよね本当ねっていう時期もあってなんかさそうそうなんで学校の先生になりたかったんやろわからんなんか数学とか物理が好きだった時期があって 楽しかったんだよ、とにかく数学の問題を解くのが、
うんうん、
物理のさ、なんかこう勉強してることが楽しくて、だから先生じゃなくてもよかったんだよね、でも研究者でもよかったのかもしれないんだけど、うん、でも多分俺ね、いろいろやりたくなっちゃう、無理やなぁと思ってそうそうそうそう、
限定は難しい
難しいな、これだけやっときなさいって言われるともう地獄の苦しみだもんこれだけしかやっちゃいけないんですかって思うと
確かに
で楽器もいろいろやっちゃうんだよね、
うん、
いわゆるディジュリドゥやってんだから、あなたはディジュリドゥだけやっていけばいいじゃないとかって言われてさ、え、なんでやっちゃいかんの、僕やっちゃいかんのなんでって思っちゃう。逆にいろいろやってやれいいじゃん、好きなことやっときなよって言われると、まあとりあえずディジュリドゥやとかなってきゃ逆に思えたりする天の弱かよみたいな話だ、まあでもね、とにかくね、そうそうそう、いろいろ興味があっていろいろ調べたんだよね、それなりに。今みたいにググったりできないから、
あ、
もう本屋さん行くとか、もう図書館あんま好きじゃなかったの、喋れないじゃん静かにしなきゃいけないとこ苦手でさ、口にしか
できない人みたいな、
あのとにかく俺中3までさ、通知表に落ち着きがないって書いてあったから最後中学校3年の時なんか落ち着きさえあればって書いてあったそこまでねえのかよ、どんだけもう今でいや多動性ですよきっとみたいな、だからじっとしているのがね苦手だったから、図書館ってさ、
うん、
知ってなかったね、そうなったら本屋さん行って買っちゃう
なるほど、
うん、
でもそのいろんな職業を調べて客観的に自分のこれ合うかなとか想像しながら、
うん、そうそうそうそう
考えていったわ
けだ。そうで一番あの前回前半でも言ったけど、専門職か、
うんうん、
専門的に何かね突き詰めていけるのか、うんうん、そうじゃないのか、まずそれでまず大きく分けられるじゃん、
うんうん、
で俺専門的には無理だと思ったんで、
うんうん、
一つのことに特化していくっていうのが無理だな、
うん、
あ無理だわと思って、
うんうん
うんうん、だからこれはいろいろやれる、いろいろできる方がいいなと思った時に、うん、じゃあいろいろやるってなったらどういう職種があるの、職業が、職種っていうか、まあ、職業というか職種、うん、ただコーディネーターかプロデューサーかなんだな、
うんうん、
まあ片隅にはミュージシャンになりたいって気持ちもあった歌も歌ったからね、
うんうん
うん、でも自分で歌が作れんから無理だわとかと思ってたからね、
うん
うん、でも結局ミュージシャンになってるから、
うん、
で最近よく言うんだけど気がついたらそうなってんだよねって言うと普通気がついてそうならんでしょって言われるんだけど
その前があったでしょ、
うん、でもなんかこう自分の人生振り返ると、
うん、
えそれ最初からやりたかった、いや映画って最初から作りたかった、いや最初から映画作ろうなんて思ってなかったよね、
うん、
でもなんか流れで作ったよね、
うんうん、
でも普通そんな流れで作ったよね、映画作れるもんじゃないよねっていうのがあるんだけどね、
うん
うん、だってホテルマンになったのも別にホテルマン目指してたわけでもなんでもないからね、喫茶店やりたかったの、
そっか、
大学出たら喫茶店やろうって思ってて、うんうん、だけど、まあ、あることがあってアルバイト先で僕が、まあ、昼間の任され店長代理っていうポジションで入ったんだけど、僕よりも前からやってたアルバイトの女の子が勝手に休憩するから、うん、ホテルの喫茶でね、とりあえず僕店長代理ってことなので、
うん、
あの休憩とか食事は僕の指示を受けてくださいって言ったら辞めちゃったんだよで、まあ、店長に呼ばれて、お前間違ってないけど、やめちゃうって、これお前になんか問題なんじゃねえかって言われて、うん、え、僕に問題なんですかと思って。
衝撃。
うん。で、大学出てすぐね、その自分で喫茶店やるって言ってるけど、うん、その、まあメニューの商品、まあまあメニューをこなしたり、その接客のスキルは、まあそら、あるとは思うけど、マネジメントっていうことに関してちょっとちゃんと ね、うん、バイトじゃなくて経験したのがいいんじゃないかって言われて、うん、そう言われた時にたまたまそのホテルの副支配人が近くにいて、まあ、小島君ホテル就職したらって、ホテルも水商売の大きくなったようなもんだから勉強になるよとか言われて、そうっすねって、じゃあ入ろっかなって言ったら、うん、就職試験受けてねって言われて、え、パスじゃないんですかって受けてねって、はい、わかりましたって言って普通に就職試験受けて入ったんやけど、だからなるつもりなくなったんだよね、
うん、流れで、
うん、流れで。でもそれは一つの経験として非常にプラスになって、うん、でそこでホテルマンやってるところから引き抜かれて、うん、ホテルの得意さんにね、でお店を一軒任されてスナックだったけど、まあこれも経験やな思ってやってみて、である程度お客さん1年でつけたから、初日の出見てたら実家の商売がなんかビジネスの基本のような気がして、八百屋さんだって何十円何百円の1個何十円何百円の商品売ってたよ、子供3人育ててさ父親ねえ、すごいよねって思った時に、うん、これすごくね、この商売。やってみようって思ったよな。まあ、喫茶店やる前にね。
なるほど、なるほど。
うん。したら大反対だったんだ、受けたんだけど、父親と父親の友達ね、商店街の、唯一大卒の薬屋の商店街の、うちの父親が理事長で副理事長が飛んできて、トシ君何を考えとんだと、こんな商売今更やってどうするって。大学出てまでやる商売じゃないぞ言われて、いや大学出てまでやる商売逆に何があるんですか、
確かに確かに、う
ん、いやいや、まあそうやけどでしょって、じゃあいいじゃないですか僕やりたいんでってしたらおじいちゃんがお金出してくれて改装して、じゃあ年商3000万の親父がやってたのを僕は1年で1億まで持ってってもう売れるじゃんもうそうなんね。で、その時も、そう、酒屋さんの免許も取ったので、それも流れ、うん、スナックやってる時に、任されてる時に、まあ、名古屋、まあ僕愛知県の一宮市出身なので、名古屋でスナック任されてやったら、うん、その近所に、名古屋で一番大きい酒の問屋さんがあったんですよ。そこの若社長がお客さんで来てて、うんうん、え、小島くん何、家、実家の商売やるって何やるのって言って、山田舎のよろず屋さんですよって言ったら、うん、味噌と醤油売ってたって言うから、売ってましたね。うん、あ、そうしたら酒の免許取れるから、申請して取ったらいいよって。売り上げのプラスになるでしょって言われて、え、そんなの簡単に取れないでしょって言ったら、大丈夫大丈夫、腕のいい税理士さん紹介してあげるから。
へぇ、
蛇の道は蛇ってやつですよ。一年でやりましたからね。一年でお酒の免許があるって、その時代ではとんでもないことだったらしい。2、3年かかるっていうの。まあ、1年で降りて、そのおかげで、まあ、近所にスーパーができて、うちの近所の八百屋さん全部潰れたけど、うちだけは生き残ったんだけどね。それも流れなんだよね。
うん
うん、だからね、流れに乗るっていうことも大事だよね。
確かに確かに。うん、
だから、それは流れに乗ってしくじることもあるけど当然ね。
でもその、なんだろうな、実家の家業がもう基本なんじゃないかっていうインスピレーションもあったけど、うん、その周りからのいいアドバイスもあってうまくいっていった、
うん、アドバイスあんまなかったけどね。
え、その酒屋さん、
ああそれはね、酒の免許取ったらどうだっていうのはあったけど、そうそうそう、でもほぼほぼ反対されたよねほぼほぼ反対された。でも、まあ、売り上げもバーンと上がったし、だから、なんでそんなに売れるんだって言われて、まあ、正直にやっただけですよ。当たり前のことができてないんだよ、みんな。多分。
そういう正直にやるのが大事とか、
そう。
なんかその自分が大事に思ってることっていうのが、トシさんが大事にしてることは結構基本的なことだけど、
うん、
あのその大事に仕方、
うん、
とかすごくまとえてるなと思うんだけど
あ、それ単純だよ、嘘つかない、
うん、だからそれだけに関わらずね、
うん、
だからそのなんていうのかな、そこに気づいていく ていうのがどう考えているかっていうのが反映されてる気がするんだけど、そうだね、考えてる時にその無駄が嫌だけでは多分そこまでいかないでしょ。だからなんか楽しく生きていたいなとかいい人生にしたいなっていうのがずっと根幹にあるからそういう発想にもいくのかな。嘘をつかないですし、なんか信頼関係を持って、
あのね、嘘をつかないようになりたいと思ったのは、僕小学校上がる前からおじいちゃん市会議員だったんですよ、
うんうん、
で20年要するに僕は思春期ずっと市会議員の孫で生きてて、
うんうん、
で本当に申し訳ないけどああいう世界って大人のなんていうの、
うん、
嫌な部分がいっぱい見えるんですよ、
うんうんうん、
嘘が多いんだよね、
うん、
本音と建前みたいなさ、うんうんうん、選挙の時だ選挙が近づくとさなんか、うん、人がみんな関わってさだから大人になりたくないって思ったんですよ。
ああ、なるほど。
高校の頃、あ、中学から高校にかけてかな、うん、一番なんか多感な時期に、
うん、
いわゆる大人になれって大人が言う時の大人になれの大人っていうのは、うん、うまく世間を渡りなさいってことでしょ、
うん、
それは嘘をもつきなさいってことじゃん、
うん、
そんな大人にはなりたくないと思った、うん、絶対にならないって決めたの。そんな大人になるんだったら僕は死ぬ方を選ぶって確固たる決意をした。だから裏表を持たない、
うん、
人間でいたい、
うん、
そうやって生きていくんだって中3から高校入る頃に決めたんかな
それはもうポリシーだった。
そうそうそう、
ポリシー、環境から生まれたポリシーだった。
そう、私の根幹なんですよ。
なるほど。
そこが歪んだらもう私ではなくなるっていうか、もういかんやん。でも一回揺らぎかけたよね、会社倒産した時に。結局正直だけじゃダメなのか。
ああ、それもあるね、
うん、だってほんとものの見事にさ、映画作ってさ、チヤホヤされてる時には人ブワー集まってきてさ、
うん、
うちの娘と結婚してくれぐらいのことまであってさ、
うん、
で全然知らない昔の同級生の親がさ、うちの息子の同級生でと自慢してる知らんよってで、それがさ倒産したら一気になくなるからね、ピャーってもうこれが世の中か思った時に、俺もそうなったのかいって思ったけど、
うん、
一瞬なったけど、
うん、
やっぱりかは思ってね、
うん、
人がそうであろうが世の中がそうであったとしても、
うん、
やっぱり裏表のある人間にはなりたくないと思ったね、うん。
なんかその経験もいろいろとこう際立ってるけどあのその経験をしてるしてないにまあ関わらず、
うん、
でもこうなんだろうな、好きと嫌いがはっきりしてるなとは思う。
ああ、好き嫌いはっきりしてるんです、うん、私、うん、はい、
そこが何が好きなのか何が嫌いなのかをやっぱ掘り下げてるから、うん、そのポリシーが生まれたり、
あ、
なんかその行動の指針が生まれてるとは思う、うん、
そうか、
うん、その好き嫌いすらもなんかあんま分かんないっていう人もいるにはいて、
そうなんだね、
なんか何が好きなのか分かんないとか言う人は言うでそれってえ、なんでみたいに私は思ってたけど、うん、最初聞いた時に自分自身もよくよく考えたら、うん、真剣に好きを考えたことあんまなかったかも、
うん、
って思う、ね、だからその境界線が作れない、
うん、これ前半でもなんかその真剣ってキーワードが出てたけど真剣に生きてないの
いやでも本人の中では必死だよでも
必死と真剣は違うよね。
そ、死ぬとは思ってない、そこを考えない
と。必死と真剣は違うから、
うん、
まあ、真剣って真面目っていうことでしょ。
真面目に悩んでるつもりなんだけどね。でそこが不思議なんだけど、うん、なんていうのかな、好きと嫌いを突き詰めて考える必要はないんだよっていう流れがあった。
へえ、どういう流れ？
そう感じてしまったんだけど、学校の教育とかいろいろとその世間のいろいろを聞くにつれ、うん、その自分の好きだけではどうにもならないんだっていう洗脳。なんか自分の好きをいかに我慢していくかでうまくいくようになるんだよみたいなエピソードをなんか聞かされた印象があって、具体的に覚えてないけど、
うん、
でも我慢してなんぼみたいななんかそういうことを私はいっぱい聞いてた。で、あ、そう解釈してたに近いかな。
そう、我慢してなんぼっていう考え方は日本には脈々とあるよね。
うん、でそれを真剣に信じてたから、うん、あ、我慢しないといけないんだとか、なんだろう、まあ結構その自由に、
うん、
その我慢しなきゃいけないことないよねとか、楽しいところに流れていってもどうにかなるかもしれないし、むしろ面白いことが起こるかもしれないよなんていう、なんかその楽観的な話をしてはいけないような。
あ、僕楽観主義者もすっごい嫌いだったよ。ふざけんなと思ってたけど、そうじゃなくて、楽しいとこに行くんじゃなくて今を楽しむっていうことなんだよね。
なんかそういうことも含めて、うん、言う人がいなかった。一人もいなかった。
あら、そう。
はっきりとそれを言う人が今まではいなかったんだけど、ただ、今は結構言ってくれる人がいたり、そのネット上でもそう言っている、うん、声高に言ってる人たちがいっぱいいるから、
うん、
それを信じる信じないにも関わらず、でもそういう選択肢もあるんだなっていう認識はみんななんか持つようになったから、うん、それが私の中には世界にはなかったから、それを選んでいいっていうことにならなかった。う
ん、あのね、30年ぐらい前くらいから、前はスピリチュアルっていうブームが始まって、
うんうんうん、
そのワクワクすることだけ、楽しいことだけやってればいいんですっていう、
うん、
そういう風潮が出てきたけど、それはある意味違うんですよ。
うん、
ワクワクすることだけ、楽しいことだけを選択してやっているっていうことは、これは身の破滅を招きかねないので、そうじゃなくて、今やるべきこともあるわけですよ。やんなきゃいけないこともあるわけですよ。それをいかに楽しめるかっていう工夫をしなさいよっていうことなんだよね、本来は。それだと思うんだよ。だから、自ら、楽しもうという気持ちが湧かない限り楽しくないでしょ。
うん、
それね、僕ね、そうそう、だからそれは30年前にも言ってた。
うん、
僕が喫茶店やってて、まあ、夜お酒も出してたんで、まあよくお客さんと話をしてたんだけど、若い女の子が、うん、社長社長って言われて、いつも楽しそうだよねっていうから、楽しいよ、うん、楽しくないのって言ったら楽しくないです。なんでって言ったら、いつも毎日同じことの繰り返しで、って言って。
うん、
え、毎日同じこと繰り返せるんだ。それすごいね、あんた。逆に俺すごいと思うわ。って。だって1分1秒、1時間死に向かってんだよ。
うんうん、
しかも昨日の雲と今日の雲違う、うん、道端の石ころだって違う位置に転がってるで。昨日と全く同じってことはありえないよ。って言ったことも言ってたんだけど、まあそれはへりくつみたいな話なんだけど、例えば、楽しいってね、うん。じゃあ、例えば楽しいって、ディズニーランド楽しいのって言って、あ、楽しいです。分かった、てめえバカ野郎、今からディズニーランド連れてって、おら、ごら、遊べって言われたら、楽しいですかって言ったら、楽しくないですって言うから、でしょ。だから、ディズニーランドが楽しいわけじゃないんだよ。で、あ、そっか。だから、その毎日同じことを繰り返してるっていう先入観が楽しくないんだよ。
そう、そうさせてる。
うん。
なるほ
いや僕なんて朝目覚めただけで嬉しい言ってた。本当に楽しいわって、っていうか今日の一日楽しめるじゃんって、目覚めたわ、これ目覚めにしてもおるんよ、寝たらそのまんまって、それで楽しくねって思ったら、え、そうなんですかって言うからさ、え、なんで俺こんなこと考えるようになったんだろうって思ったら、まあその3年前に祖父母が立て続けに脳梗塞で死んだり、親戚のおじさんが B 型肝炎かなんかで死んじゃったりさ、隣のおばあちゃんが死んだり、身近に人の死を経験したからかなと思ったのよね。
なるほどね、
うん、で自分が作った映画最後主人公殺しちゃったんだけどそうすると身近に感じるのよ、死をどっかに投影するから、映画見るとき、でそれはこうなした、その感想を聞いたときに、なんか安易に就職を決めてしまったんですけど考え直しましたとか、そういうアンケートが来たのに、あ、よかった、俺なんか役に立ったかなーとか思って、それだけでええわ思ったら会社潰れたなんでやねんねええみたいな
まあそうか、でもなんかそこまでこう考えてないな
考えよ、
うん、なんかそのいかに今の自分の環境を、こう良くしていこうとか楽しくしていこうとかっていう発想なかった、その時はね、
そこなんだよ、あのね、環境そのものとか変えられなくても良くすることはできるんだよ。ってことは、自分の受け止め方を考え、変えればいい。全部そうだよ。自分の受け止め方やからさ、感じ方なんですよ。自分がどの考え方を選択するか、それによってその時の感情が変わるんだよ。だったら、自分が楽しい、嬉しいって思える方向の考え方を選択すればいいじゃん。なんでわざわざ辛くなる考え方選択するのって俺は今は思う。いや、そういう時期もあったよ。そうやって選択することがなんかかっこいいみたいな。俺なんか悲しんでんじゃんとかさ、なんか苦境に立ってんじゃんとかさ、なんかすげえ俺今何これ、なんかすげえなんか悲劇のヒロインになってなんか頑張ってんじゃん。さ、快感に酔いしれた時もあったけど、バカだよねとかもね。
でもそれある意味やっぱ経験をなしてきたからっていうことはあると思うから、その何だろうな、ちょっとしたことで、こうやっぱ沈みすぎてしまったりとか、なんかこう自分の感情とか思考がこううまく何だろう持っていけない、そこにフォーカスしない方が。絶対楽しいんだけど、ついついそこ見ちゃう。みたいな。なんか、それって、やっぱ若い時はあるあるなんじゃないかなと思うんだけど、私的に。
でもね、あ、わかった。俺ね、高校的演劇部やってた時に、自分を俯瞰してみる自分ができたんですよ。それね、心理学的にね、なんとかな、なんか、なんとかっていうね。それがあると、精神分裂だな。
分裂？
精神分裂か。おかしくならない。
ああ。
道、なんていうの？ま、あの、なんていうの？取り乱さない。
なるほど。客観的に見れるから。
客観的に見てる自分がいると、俯瞰して見てるから、いやいや、今その考え方選んじゃったの？それちょっとまずいんじゃねえとかって思う自分はいいんだよ。こっちのはいいんじゃねえとかさ。面白いよね、その俺がさ。で、俺、やべえかもしれんと思った、その時にね。え、何これって。失恋して泣いてる自分を見てる自分がさ、いや、その泣き方はちょっともうちょっとなんじゃねえとかさ、思ってる。え、何俺おかしいんじゃねえかって思ったんだけど、それがいるおかげで救われることの方が多いな。まぁ、ちょっとあの、危ない人に監禁されて裸にされた時もさ、いるもん、自分一人の自分が見てて、いやいやいやいや、お前ここで終わる人生ちゃうやろって、
普通はパニックで
なるけど、ね、ならない。でももうちょっと怖がったらいいぞとかさ、 怖がったふりした方がいいんじゃねえとかさ、そうだよねとかちょっと怖がってみようかなとかさ、
すごい、
だからおかしくねえって思ったけど、
うん、
それ多分ね心理学的にはそういうのがあった方がいいって言われてるよね、うん、
なんかそういうのはできないので今のところそういう特殊能力はないので、
特殊能力じゃないんだよこれ
じゃあどうやって身につけるの？
分からん。
そうだよね、感覚的なものだよねそこはなんだろう、じゃあどうやって補うのかとか、
あ
その客観性を保つために
書き出す。
あ、やっぱそこだね。
もう和訳帳でいいからとにかく思い浮かんだ単語とか文章を書き出す、
うんうんうんうん、
それをまとめていく、
うんうんうん、
あ、だから何、産業日記っていいらしいね、続かんけど俺
人に勧めといて、
勧められてやってみたんだけど無理だったけど。
産業に何を書くの？
今日何が起きてどう考えてどう行動したか、うん、
あーなるほど、
うん、
うんうんうん、あ、客観的に見れるね、うん、
そう、まあ、いっぱい起きてるんかもしれないけど、そのうちの一つでもいいから、うんうん、何が起きてどうか、うん、どう感じてどうしたか、
どう感じてっていうところが入るのがミスだね。
うん、そうそう、
うん、なるほど、それも面白いかも、
うん、
簡単そう。
そうで、日記つけるとかそういうの俺続いたことがないので多分俺中学ぐらいの頃から日記帳って散々買ってるわ。
うん、
大抵最初の 3,4 ページだ。
わかる。それはわかる。
ノートも一般で、なんか、うん、なんかを書くぞって。だから、Facebook 今俺。あれが日記やわ。
なるほど。Facebook を書きながら、どう感じたかなとか、ちょっと振り返ってる、
うん。そう。で、Facebook ってありがたいことに過去を、の記事出してくれるじゃん、
うん、
そうすると過去に起きた事象は変わらないけど、
うん、
その時に感じた感じ方を変えていけるんだよね。
なるほど。1年前とか3年前とか出るもんね。
そう、1年前にはこう感じてたんだ、うん、でもそのことに関して今振り返ってみるとこう感じれるよね今も、
うん、
そうするとね変わっていくんで、
振り返るのってやっぱ大事よね
あれ強制的に振り返らせてくれるからさ、うん、Facebook って。
うん、手で書くとなるとちょっとモチベーションが必要になるけどね。
うん、
確かに確かに。SNS をうまく活用してるってこと
で。そうそう。
Facebook じゃないとその機能がないね。
ないね。
うん、Twitter やインスタとかだとないから。
うん、そうそうそうそう。Twitter なんてダーンっていっちゃって分からへん。
まあただそのFacebook だと本当に1ヶ月前、2ヶ月前にたどり着こう思うとはめちゃめちゃ大変だから、
それは
ね、1年スパンとかになっちゃうけど、うん、でも振り返るのにもまとめるのにもいいと。
うん、
なるほどな。
だから、すごく大変なことがまあ3年前にあったんだけど、
うんうん、
あの、妻が死ぬという。
うん、
あれも辛いんだけど、
うん、
書くことで冷静を保ってた。
うんうんうん、
っていうのはあったね。で、うん、別に Facebook じゃなくてもいいんだろうけど、
うん、
たまたま Facebook の、まあ、フレンドさんたちが書いてくれと。
うんうん
うん、それは僕で死んじゃった後も書いてくれと。
うん、
いや、書けんわと、
うん。
書けんですって言ったんだけど、書けと。
うん、
心配やからお前がと。わかりましたと。で、書いてたから多分、
うんうん、
なんとかやりすぎ。ファンチャンネルの思い、書くっていうことはやっぱ客観的に自分を見るからね。
うんうんうん。
うん、そう、そういうのって大事かもなって。まあ、どちらかったら書いた方がいいよってよく僕も講演で言ってたんだけど、
うんうん、
も
う
何でも分かんないんですってか、何考えてくるか分かんないっていうから、もうだんだん出てきた言葉書いてみたらって、うん、何でもいいよ。
振り返りやすいよね。うん、そうか、まあ手書きがなかなか続かない人はちょっと SNS で書き出して思いつくままにね、
まあ、そうだね、うん、 で投稿するかせんかは別として、
うん、自分のみっていう公開にしてね。
俺1日にそう1個2個は投稿しないものがあるよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
書いて投稿しようかなと思って書くけど、うん、いやこっちやめとこうっていうのは、うん、こんな僕でもあるんです。
今でも
ある。
ああそうなんだ、
うん。
で一応こう自分は見れるようにしておく。
そう見て、いやこれは出さん方がええなとか
気になる。
うん、あとその人に対するコメントね、
あ
コメントもバーッと書いて読み返して、うん、これ反感買うなとかさ、
うん、
炎上するなとか。
なんだろう。
やめとこう。
なるほど、
うん、これ余計なお世話やなとかさ、
あ、うん、あるあるある。
これはこの人に対して俺が言うことじゃないなって他の人が言った方がいいなとかさ、うん、立場的にとか。
確かになるほどな。まあ、じゃあ結構まとめに入りますけど、
はい、
そのいろいろとまあ思考回路が早いから無駄も嫌いだし、そもそもゴールを設定してると、
うん、
でどういうことを大事にしたいのかとか、
うん、
これはもうやらないっていうのをある程度決めていて、
うん、
でそこはまあ書き出してどうこう整理したとか人に相談したとかではなくて、
うん、
で自分で経験を通して気づいたことを実践していった。
そうだね、
うん、で自分なりのポリシーがその好き嫌いから生まれていって、うん、そのポリシーにのっとって、うん、まあ、時々迷いも生じながらもそれを貫いてきた、
うん、
で結局手書きは習慣にならなかったからSNS を、
はいはい、
活用してまとめてると。
素晴らしいまとめですね。本当にそこすごいなと思う。才能だよ。
ありがとうございます。
本当にな
んか、いやーすごい。なるほどな。でもとしさんの今までの流れでその考え方にここまでフォーカスして聞いたことがないから。
あ、そうか。
うん、書いてたんだとか。
うん、
あ、私もっと人に相談してるのかと思ってたけど、
俺人に相談しない人なんだよね。
しないんだって。こんだけ人脈があるのにその相談をするっていうよりも、なんかこの人はここが得意だから任せるってことはしたとしても、
うん、
その自分の本当に迷ってる部分を相談するっていうことではなんか頼らないんだなっていう。それどっちがいいか分かんないけど、
分かんないけどね。
トシさん内のやり方がそうだったのね。
相談することかね、僕ね、迷惑だと思っちゃうんだよ。逆に相談しなって言うんだけど、
うん、
なんかね、人に相談して、俺ごときがこんなことこの人に相談して、この人にこんなね、時間使わしていかんでしょう。
あ、そこなんだ。そう、遠慮なんだ。
そう。それはね、僕ね、いかんなと思った。
うん。
うん。頼っていいんだよね。
うん。
頼るべき時は。その、そのね、僕、下手くそなんだよ。
うん。
ね、実は、で、年食ってくると、頼られてると、可愛いんだよ、頼ってくるやつが、実は。そうするとね、優先順位がね、上がるんだよ。
優先順位が？
そう、何かをするときに、その、頼ってくるやつの可愛いから。頼らないやつよりも上になるんで、それを年取ってから切る。だから若い頃に頼っていけばよかったんだ。したら俺もっと優先順位上がっとったかもしれん、あの人取ってとか思ったりするんで。
今思えばね、
うん、そういえばなって。遠慮して電話もあんまりせえへんしみたいな。一回怒られたことがあってね、昔。
うんうん、
実名言っちゃっていいんかな？
知らない。
まあいいよな。奥田瑛二さん、俳優のね、
うんうん、
の、まあまあ、可愛がってもらって、仕事をちょっと知ってたこともあったんだけど、うん、僕ごときが、こんなことで奥田さんに電話をして、うん、あかんでしょ。遠慮して、なんかあんまり言わんかったんや。
うん、
したらある時、お前はどうしてそんなに、俺に電話してこんのだって言われてさ。
してよかったのみたいな。
え、でも逆の立場になった時に思ったの、お前なんで電話してこんの。 思った思った。だからしてええんや思ったわ。
うん。逆になって分かることあるよね。
そうそうそうそう。そうだからそうか、もっと相談して人にも頼ってもよかったんだねって思ったけど、あれね、長男だからそうできんのかもしれない。
うん、もう環境がね、
そうそうそう、なんかな、そういうのあったな。
自分が一番って思ってるからさ頼れなくない？
だから本当俺あんまりね、お願いしたことないんだよ。逆にだから、うん、本当にお願いしたい時にすると、
うん
う
ん、
よっぽどだ ね、
よね、
そう、よっぽどなんだねっていうことはあった、うんうん、経験上。
で、なんかその頼りにするって、まあでも、そうか。いや、なんか自分がなるべくこう、一番になれるようになりたい。
うん、
なれるようでいたいみたいに思ってるって言ってたから、うん、頼るって難しいんかなと思ってたけど、さっきの奥田英二さんの話だとちょっと違うよね、
うん、
あの上だと完全に認識してるんだけどもう相談できないっていう
遠慮しちゃうの。
もう本当単純にそこなんだね。
そ
うそうそう、
そんなことでお手間かけては申し訳ないみたいな、
な
るほど、お忙しいんでしょうからみたいな。
まあ確かにね、
そんなこともあったし、いや、あんまり人に頼っちゃいかんのじゃないのっていう美意識的なところもあったかもしれない。かっこ悪いっていうか、
うん、いい悪いはないけどね。
ないよね、
うん、それもスタイルだから、
うん、
むやみやたらに相談して迷いましたよ、うん、私はどの意見を信じればいいんだろう分かんなくなっちゃった、
うん、まああんま人頼りすぎてもいかんやろうけど、頼らなさすぎてもいかんようですな、うんうん、僕は頼らなさすぎていかんかったっすな人の意見聞かんかったもんな。
まあ兄貴的存在の人は確実にそれは頼ってほしいだろうからそこは意図を組めという話ですよね。
なんだろうな、組めんかったよね。
その時はね。今は組める？
組める。
本当に？
うん。結構俺あの相談したりしてるよ。名古屋に10歳年上の中野さんに僕の兄貴がおるからなんかあるとちゃんと必ず向こう帰ったら会って。まあ、よもやま話なんだけどね、
うん、
なんか話してると安心すんで、
うんうんうん、でも、まあ、割とその頼って相談するっていうよりもこういうケースどう思うっていう意見を聞くっていうのは結構やってるもんね。
あ、それはやってるね、
うん、
検証はね、
検証はね、うん、相談ではなくて、ね、
うん、
自分が判断するための材料を集めにかかる。
あ、それは集める、
うん、
もちろん、
ここはまあ、うん、ちゃんと人の意見も聞きながら、
そうだね、シミュレーションはするし、相談っていう形だもんな。
そうだね、うん、うん、なんか完全に分かんないっていう状態だもんね、相談するってなると。
そう、
自分ではもう本当にお手上げなんでちょっとヒントくださいっていう状況だから、そこはまだ諦めてないのかもしれないね、
うん、
まだもうちょっと情報調べてみて自分で判断できるだろうと。
そうだね、まあまあいろいろ今だとほらググったりできるじゃん、
うん、
いろんなことが、
ね、
でググってみて、でもいやちょっと待って本当に混んでいいのかなって思うと、
うん、
それに特化した専門知識持ってる人に、うん、いやこういうことでいいかな、うん、この場合どうしたらいいんですかねっていうのは、
うん、
まあ、聞くのは弁護士さんとか
エキスパート、確かに相談しなきゃダメだね、そこはね。
そうそうそう、絶対それはね、素人やっちゃあかんことありますからね、うん、
面白い。
そう、手遅れになることあるからね。
そうだよね、
うん、自己判断で進めてね、専門知識もなしにね、
うん、
それが僕の映画制作だったんで、
うん、
後で後で後から分かって、もう手遅れ手遅れ手遅れ、これ父さん、
うん、
そう前から分かってたら手遅れならへんけど、 うん、うん、あれは本当に若気の至りやったな。
うん、いやただなかなか本当にすごい経験
バカなんだよ普通やらん
で、経験できるっていうところでだいぶ、う
ん、普通やりますよ、
財産経験財産の経験、うん、なるほど。
まあそれをね後々どうするかだからね。
うんうん、本当にね、うん、今そういう大博打打てる人もなかなかね限られてますから
まあまあ大博打じゃなくてもね、要は本当に、あの、失敗はないよっていうのはそういう意味なんだよね。
うん、
そこで終わってしまったら失敗になっちゃうんだけど、
うん、
それをどう生かすかだから、
うんうん、
生きてる限り。そうそう。
なるほどね。まあ、はい。だいぶいい時間もらったんで
本当にもう1時間以上喋ってますよ。そ
ろそろ本当にめちゃめちゃなんか参考になりました。
本当ですか。
うん、なったなった。あ、そういう感じ。まあ私の場合はそのもともとかわかんないけど、その思考回路が早いっていうことも別にないし、あの参考にならない部分もあったんだけど私はね。ただトシさんのそのやっぱりエッセンスを抜き出すやり方は知りたかったからどうしてそこにたどり着いたんかな、そのポリシーにたどり着くってどういうことみたいな。私は本を読んで結構人のポリシーを見て、あ、これは私も共感できるできないっていう振り分けで参考にしてきてるから、どちらかというと人の真似から入るみたいなで、やってみてやっぱ合わんかったとかいろいろ考えるんだけど、トシさんはどっちかっていうと自分の経験から作り出していってるところとか、人のを観察したり、うん、まあ、本も見るけど結構そこだけじゃない感じがあるから、
うん、
うん、なんかそういうとこから自分のポリシーとか考え方とかが出来上がっていくって、そういう流れなんだみたいなのが分かってきた、うん、
それもタイプなんだよね。石橋をた、ね、叩いて渡るのか、うんうん、とか逆に大江健三郎さんっていう人が、あ、知らないと思うけど、見る前に飛べっていう本を書いてたのかし、それはすごく共感できるんだよ。でも見る前に飛べが絶対できないタイプもいるからねいやいやそれはあかんでしょと、飛ぶ前に見なさいっていう人もいるからね。その人のタイプなんだよね、
うん、
だからもうやりながら考えることができる人と、考えてから やらなきゃできない人いるからね、うん、
看護師だった時は多分見ないで飛べとかふざけんなっていう考えだけどただその看護師を辞めて営業だったりとか起業しようって思った時は、うん、ほぼ何もよく分かってない状態で飛んでたもう誰頼っていいかもよくわからんままに、うん、差し伸べられた手をもうそのまま信じてやるわみたいな感じでポーンって飛んでたから、振り幅がすごいんだけどでも明確にやりたいこととか向かいたいところが見えた瞬間に、うん、もうやらんと始まらんって思えたから飛べた、
うん
のはあったから、そのどうなりたいかが見えた瞬間にやっぱそれはできるのかなってちょっと思う。
見る前に飛べるタイプじゃないんだよね本来は、
うん、多分ね。だから全然想像できてない闇の中には飛んでいけない、うん、と、うん、こっちの方向だってもう決めとったら、
うん、
まあどっちみちこっち行くしみたいな。
だからある程度準備を整えてから出発する人でしょ。
うんうん、うん、
僕は出発してから準備し始めるっていう人なんですよそういうタイプがあるのあるの、うん、それタイプなんで、それ良し悪しでもないしね、
うん、
その才能でも何でもないタイプ、うん、
確かに。あとその流れか、
うん、
トシさんの場合流れに乗ってあ、じゃあやろうかみたいな、
うん、気がついたらやってました
大事大事、流れはね、
うん、
仕方ないよねもうやってって周りがそうやって流れ作っちゃうんだから。
そうなのかな、よくわかんないけどね、やってて流れ作ってるのかな
周りがね。 だって自分が作ってるわけじゃないんでしょ。
でも思うに、いやいや気がついたらやってましたって言ってるけど、もうまあまあ多分潜在意識の中ではそういう風な道を進めているんじゃないのって思う。
まあ確かに本当に拒否してたら、
うん、やんないもん。
やらない。
でできてないし。
やってもいいかもなって思ってるから。
うん。だから大きな要するに目標に向かっているので、うん、多分、
うんうん。
その中でどこに立ち寄るんですかっていうのは、うん、あ、気がついたらここにいたんだ。へえって。でも行く先はもう決まってるんで、
うん、
間違ってないんじゃないのって思えるじゃない。
うん、なるほどね。うん、
東京行くわーって言ってさ、とりあえず最初新幹線の中でちょっとそっちで降りてみたって。で、今ちょっとバスでさ、静岡あたり走ってますみたいなさ、そんなことがあってもいいんじゃねえみたいな。最終的に東京に行ければみたいな、
うんうん。
途中で変わってもいいんじゃねえって。
なるほど。
ねえ。
はい。よくわかりました。すごい参考になったら嬉しいです。トシさんはじゃあトシ小島で調べてもらったらいろいろ出てくるんで。
そうそう。TOSHI T だけ大文字ね。X ジャパンのトシさんはなんか違うけど。大文字になってる部分が違うけど。
ペロペロ出てくる。
T が大文字で、うん、トシ小さい小島で、
うんうんうん、
検索してもらえばいろいろ出てきます。
はい、ちょっと全国いろいろ結構行ってるので、
はい、
よかったらライブ聞きに行ってみてください。はい、
ですね。街歩いてる時に声かけてくれてもびっくりするけど。誰って思うけど。
保育園児たちにも
大人気。トシさん。
トシさんなんて。
でもね、たまにあんねん、ほんと街歩いてて。トシさんですよね。これめっちゃ有名人になったんやろか、思っちゃう。
一応有名人でしょ。
うん、まあ一応ね、22年やってきてるからね。そんなに有名じゃないと思ってる。
ぜひ会ってみてください。今日ありがとうございました。
こちらこそでございます。どうもありがとうございました。
はい、では最後まで聞いてくれてありがとうございました。またゲストさんを呼んで考え方をいろいろと深掘りしてみようと思います。よかったらお気に入り登録とか、ツイッターで最新の投稿をまたお知らせしているので、よかったらフォローしてください。はい、ではまた。